成長する信仰シリーズは今回が最終回です。当初10回を予定していましたが、2回増やしました。12回にしました。増えた理由は、これを語らなければ成長する信仰シリーズは終えられないと思ったからです。これだけは語っておかなければならない。その一つが今朝のテーマである信仰はプロセスだということです。プロセスというのは日本語で言えば過程、過程というのは物事が起こるには順番があるということです。植物で言えば種をまいて根を張って芽が出て葉をつけて茎を伸ばして花を咲かせてようやく実がなる。これが植物が実をつけるプロセスです。順序がある。種をまいて次の日にいきなり実がなるということはない。そして信仰もプロセスということを今朝もう一度確認したいと思います。信仰がプロセスであるというのは、別の表現をすれば、信仰の成長は一瞬にしては起こらないということです。信仰の成長は一瞬にしては起こらない。それには2つの理由があります。第一に、まず神様はプロセスを用いられる神様だからです。イザヤの27の6、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に実を満たす。根を張って芽を出して、花が咲いて実がなる。これ順序があるんです。根を張って実がなるんじゃないんです。根を張って芽を出して実がなるんじゃない、花が咲いて実がなる。必ずこの段階を必ず踏んでいく、そういうことを定められたのが神様です。信仰にもこのプロセスがあります。信仰は継続的に取り組むこと、毎日毎日それぞれの課題に取り組み続けることで、私たちは根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ばせます。毎日目覚めとともに神様を仰いで祈ること、そして私の心の方向性を愛に向けること、そして実際現実的に与えられている課題に取り組み続けるとき、私たちは確信の根を張り、あるいは忍耐の根を張り伸ばして、希望の芽を出して、賛美や感謝の花を咲かせながら、さまざまな実を結ばせていきます。そしてこれは一瞬のうちには起こりません。このような結実へ、また成熟へ向かっていくにはプロセスを通ります。神様はこのプロセスを通して私たちを成長するように定められています。私たちの信仰が一瞬にして成長しない第二の理由は、それは信仰とは関係だからです。信仰とは関係である。信仰における成長を考えるとき、植物と違うところがあります。それは私たちの成長は永遠に続くということです。植物の場合はですね、一つのシーズンに、種をまくっていうスタートから結実っていうゴールがはっきりしています。明確な始まりと終わりがある。しかし信仰におけるスタートは主イエスを信じることですが、そのゴールは到達できないゴールです。どういうことかというと、私たちが目当てとしているのは、私たちが成熟と呼ぶのは主イエスご自身、主イエスご自身にこうと共に生きることでもありますし、主イエスの人格をこう私たち自身のものとしていくことでもあるので、到達できないゴール、到達点なき目標を追いかけ続けますから、私たちにはゴールがない、この地上ではゴールがないんですね。もちろんその終わりがない、終わりがなくとも、その過程において私たちは成長します。私たちの心が変わります、言葉が変わります、行動が変わります、習慣が変わります、人格は変わっていきます。 しかし大事なことは、私はもう十分変わった、私はもうこう到達したとは言えない。キリスト教信仰においてそれはない。なぜなら私たちのゴールは無限に大きな神様ご自身だからです。そのことは、この成長する信仰シリーズの第1回目取り上げました信仰の骨組み、骨格ですね。フィリピの3章の12節、フィリピの3章の12節に、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求している、追求し続けることが、完全であり、追求し続けている、その走っている状態を私たちは聖という呼びます。神様ご自身を求めて、体を伸ばしている、その連続ですね。信仰というのは決して何か到達点があるのではありません。信仰の関係であるというのは、まあ、人間同士の間においても、似ています。関係の成長において終わりがないというのは人間同士もそうですね。信仰は結婚に似ているところがあります。信仰の成長を結婚の成長になぞらえることができます。結婚の成長というのは夫婦がお互いの関係を深めていくことですね。でそれには終わりがありません。まあ、関係を深めるっていうのは相手を理解することから始まりますが、私たち夫婦は来月で結婚5周年を迎えます。初め一緒に暮らし始めた時、いろいろとお互い理解する新発見がいろいろありました。私が最初に驚いたのは、お風呂から上がったら新しい肌着が畳んで置いてある。私の実家でそういう習慣はなかったんですけど、妻の実家ではお父さんに対してそうしていたから、私に対してもしてくれましたけど、旅館かと思ったんですよね。ですから私はそれをしてもらう必要はないですって伝えて、まあ、コミュニケーションがスムーズな証拠だと思いますけど、次の日から一切しなくなりました。まあ、いいんですよ。まあ、スムーズにいってる、お互い理解し合ったんです。でも本当にそうなんですよ。まあ、これは一つお互いを理解することでした。今でも覚えています。他にはですね、恥ずかしいことですが、友人が私たちの家に遊びに来た時に、妻が私を使った冗談を言ったんです。まあ、今は別にいいかもしれないけど、その時なんかね、腹立ったんです。なんかね、傷ついたんちゃった。でそれをね、結構強く妻にはね、クレームとして言ったのを覚えてます。それぐらいだと思いますが、まあ、そんな風にして夫婦っていうのはお互いちょっとずつ理解していく。これはしてもいい、しなくてもいい、してほしくないことはなんだっていうような理解を深めていきますね。しかし日常生活がスムーズにいくことが結婚のゴールではないんです。結婚のゴールはじゃあなんだ、子育てが終了することか。ゴールしたから、じゃあお互いもここでね、結婚じゃあありがとうございました、それはゴールでもなんでもないですよね。そういうことではない。結婚のゴールっていうのはまた到達点がないですね。この人間同士の関係の深まりっていうのは、ここまで来たら終わりではない。ずっとお互いを理解し、またお互いの愛を深めていくこと、それには終わりがありません。なぜなら人間という存在はやっぱり深いです、奥深いです。そして可能性があります。そして成長し続けますから、私たちの関係の成長も終わりがないんです。夫婦における愛が深まるっていうのは、私からすれば妻が妻らしく生きる、神様に作られた素晴らしいあなたとしてこう輝いて生きることがますます、起こるように、褒めたり励ましたり認めたりする、それをお互いにしてやっていくと、お互いが成長すればまたこうどんどんどんどんこう上昇していく、拡大していくんですよね。去年よりも私たちの愛は深まった、去年よりも私たちはさらに大きな愛の中で生きている。さあここまで来たからもう十分っていうのではない、そこをまた到達点として、そこをそうですね、 関係における成長というのはゴールがスタート地点に変わるというか、ここまで来たんだからもう十分だではない、ここまで来たのだからさらに愛を広げていく。私たちの信仰が一瞬にして成長することがないというのは、神様がプロセスを用いられるからであり、もう一つは信仰が関係だからです。神様と私たちの関係だからです。一瞬にして成長するという考えの根底には何か到達点があるって考えてるんですね。どこかにこう、ある程度の高さのレベルを設定している。例えば、もう決して私は怒らないという線引きもあると思うんですね。怒らない、また自分のイメージさ、なんとなくこう清い人のイメージっていうものを設定します。まあ、もちろん私たちの信仰の成長にはさまざまなものが、伴います。先ほど言ったように思いが変わる、言葉が変わるというの。しかしそれはある地点に到達したらゴールというものではないんです。これができるようになったらいいとか、なんかこうはっきりとした動かないゴールがあるわけではない。大切なことは、私たちの信仰は神様との関係ゆえに成長したところ、たどり着いた地点がまた新しい愛の始まりになる、到達したところが基準となってまた新しくこう上へ上へ上がっていく、そういうもんだということを私たちはよく覚えておかなければなりません。神様が特別に私たちに触れてくださることがあります。しかしそれによって成長した、何かに到達したということを考えてはいけません。神様は私たちを導くために、特別に苦しい時支えてくださるために、慰めるために、励ますために、本当に聖霊によって触れてくださる、聖霊によって満たしてくださる、あります。そして私たちはそれに対していつも期待と心の窓を開いているべきです。しかしそれも終わりなき神様との関係のプロセスのこう一コマなんだということを覚えておきましょう。神様に触れられることだけを求めること、でそこが何かゴールであるように思っていると、その毎日のですね、自分の実際の課題から離れていく、そこに取り組むよりも何かこう神様に、何かしていただきたい、そしてそういう証を聞いた時にですね、祝福よりはなんかこうちょっと羨むような、そして自分にはまだないっていうような、そういう心の動きをしてしまうんですね。しかし信仰はプロセスなんだっていうことをはっきりとしっかりと受け取っておれば、誰かが神様に触れられたならば、その過程の中で、ね、神様触れてくださってよかったね、私にはそれはない、でもなくてもいいんだ、一日一日ね、こうずっと継続して私は成長していくのだから、いつか神様が許された時に私がそれが起こってもいい、起こったらいいな。信仰の成長には到達点がありません。今日到達したゴールは明日のスタート地点です。まあ、これは何かこう終わりのないレースをこう走るようなイメージを思い浮かべるかもしれませんが、そうではなくてですね、これはもう神様との終わりのない旅だと。まあ、大好きな人との旅っていうのは楽しいですよね。やっぱりいつもと違う場所に行くと、その人の違う横顔を発見して、相手も私の横顔を見て、お互いのこう関係が深まっていく。終わりが来なければいいのにと思います。それと同じで、神様と私たちの旅がずっと続くんだということですね。それは神様が無限に大きな方であり、その愛もまた無限に大きなものであるがゆえに、私たちの旅もずっと続く。すなわち信仰は成長し続けるということです。フィリピの3章16節、フィリピの3章の16節にこうあります。 私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。どこかに達したと言ってそこで自己満足に陥ってはいけない。達したところからまた進む。それは追求し続ける、神様を愛し続ける。私たちの信仰は一瞬にして成長しません。またどこかへ到達しようとするものでもありません。プロセスの中で私は成長させられ、そして成長し続けていきます。もし信仰がどこかへ到達することなんだと、誰かのようになることなんだと、線引きをし始めると、きっと私たち弱いですから、なんかこう不利をしたりする罠がこう生まれてきますね。もう何かそのようになったかのように装ったり、またもしかすると比較が始まりますから、あの人はあそこまで行って私はここだとか、まあ、それは上を見て落ち込んで下を見て優越感を持つような。でもそうではないと、私たちの目標はいつだってイエス様ご自身であって、そしてそれはいつまでも続くものであって、そして人と比較するものでは決してないということを覚えましょう。そして信仰がプロセスなんだと、大事なことはそのプロセスの中にあって、毎日毎日私はこの達している基準の一番なんていうんですか、先端にあって、今日もこう一歩前に進むことそのものが大事なんだと分かれば、失敗はしてもいいと分かります。失敗込みですね。信仰の成長が一瞬にしてなるという誤解を持っていると、その生まれたばかりの赤ちゃんがいきなり大人にならなければならないという誤解と同じなんですね。全く未熟か成熟か、できるかできないか、白か黒かっていうのではすごくねきついんです。私はもう洗礼受けたんだから、あらねばならないのにできない自分、祈ったけども次の日も同じ失敗をした時に自分の信仰が足りないんじゃないかと自分を責めてしまう。そうではないんです。赤ちゃんには赤ちゃんの次の一歩があるわけですね。まあ、いきなり一歩ないですけど、まあ、寝返りから始まる、それでいいんです。次の一歩っていうのは人それぞれであり、またそこがあなたにとってはこの信仰のそのものというか、追求している清い生き方なんです。神様の力によっていきなり自分は違うレベルの人間になれるのだとか、神様の力によって一晩のうちに自分は全く変えられてしまうのだと、これは大きな勘違いですね。そんなことはないです。そんなことないです。プロセスですから。そしてやっぱり失敗しながらちょっとずつ今ある課題をこう乗り越えていく。そこにイエス様は共にいてくださいます。まあ、例えばですね、イエス様の柔和さは本当一朝一夕には身につきません。それは怒りのコントロールということですが、まあ、今までもう、こう怒りが来るともう我を忘れて怒鳴り散らしていた人がもうあんなことしたくないと言って祈って、次の日の朝から全く怒らなくなりません。なりません。それはプロセスを無視してますし、神様そういうことを祈られても困ります。神様明日からもう怒って怒鳴ることがないようにしてくださいと祈られても、それはまるで種をまいたように神様明日も実をならしてくださいという祈りです。神様そういうふうに祈る私に対してこう答えられます。そうだね、いつか多くの収穫を与えよう、いつかあなたは本当にこう柔和さを身につけるだろう、しかしそれは明日の朝ではない。プロセスをたどらなければならない。もし自分が怒って もう我を失うほど怒ってしまうところからですね、イエス様の柔和さを目指そうとするならば、最初こう、これスタートですよね。イエス様のようになりたいという思いが種です。で次、根を張る作業っていうのはどういうことかっていうと、やはり自分の感情に気を配ること。どんな変化をしているか、何かこう、自分の心の中で違和感を感じて、その違和感を大事にすることとか、その次は怒りの表現の方法についてもっと考えてみるとかですね。だからためないとか、こうやっぱりステップがあるわけです。プロセスがあるわけです。しかし、もし種をまいて次の日にもう神様が実をならせると勘違いしているとしたら、祈ったできなかった、またこう悔い改めもね、なんていうか、その自分を責める、また怒ってしまった、私が信仰が足りないからだと。でこれを繰り返していくと、だんだんこう信仰自体が少しこう粘ってくるというか、祈っても聞かれないんじゃないか、そういうこう停滞ムードに入ってしまいます。しかし、そういう停滞に入らないために、私たちはいつもやはり信仰はプロセスであるということを理解しなければなりました。イエス様の柔和さ身につけたいと思ったならば、やはり一つ一つのプロセスを踏んでいく、プロセスがあるんだということを理解する、大事ですね。そのプロセスの中で、一つ一つの取り組みの中で、神様は私たちの失敗を責めはなさいません。もう生まれたばかりの我が子に対してですね、この子は挨拶もできないし、泣いてばかりわがままだとは思わないように、神様は私たちのいる場所をご存知です。私たちの状態をご存知です。人に見せている、いわゆる信仰者としてのありようではなくて、私がどんなものかご存知です。でそれを責めはなさいません。あなたが今いる状態で、そこからの次を励まされる。でそこで失敗すること、まさにこう我が子がやっとよちよち歩きで歩き始めた、2歩3歩と歩けた、4歩目で転んだのを責める親がいないように、よく歩けたね、褒めてくださる。イエス様はそういう方です。失敗すること、今ある課題に取り組んで失敗することは罪ではありません。失敗は罪ではないどころか、それは神様を信頼して挑戦する者の印です。誇らしい印ですね。神様を信頼してるから、神様を許してくださっていると知ってるから挑戦できる、それは健全な信仰の印です。失敗があるっていうのは、なんてこの健全な信仰の印でしょうか。信仰の成長は継続的なもの、プロセスです。私たちの信仰は一瞬にして成長しません。また一瞬でどこかへ到達する、到達点があるようなものではありません。プロセスの中で私は成長していきます。神様によって成長させられます。そして成長し続けていきます。信仰が一瞬にして成長するという考え方も、私たちのこの成長を阻みますが、もう一つあります。私たちの成長を妨げるものの一つに、学んだイコールできるようになったという勘違いがあります。学んだイコールできるようになったと、学びっていうのは実践というレースのスタートラインに立っただけです。学んだことが本当に身につくのは実践を通してです。しかし私自身そうです。学んだだけで何か自分がこうもうできるようになったってよく勘違いします。そしてそう思ってますから、実際にそうなっていない自分に直面したときに少なからず落ち込んでしまう。御言葉の意味や内容を深く知ったからといって、必ずしも私たちの信仰がすぐに成長するのではありません。例えばある人がですね、エペソの4章16節に、 しっかりと組み合わされ結び合わされ成長した愛のうちに立てられるという御言葉を学びました。それ組み合わされるというギリシャ語は建築用語で、柱と柱が互いに削られて組み合わされることだと学びました。そして教会での人間関係は互いの考えや性格が違うために衝突などを通して自分の弱さや不足を教えられ、削られながら整えられる。そうして深い信頼関係を築き上げていくことも教えられました。そのメッセージを聞いたその時、その方は今までストレスを感じていた苦手なメンバーがいましたが、何かもう心がすごくすっきりしました。あ、そういうことだったのかと思って、あの人の存在は自分が整えられるために必要な人だったのだと納得して、これからはもう大丈夫だと感謝しました。次の日曜日、その苦手な人に会った時、実際あまり気にならない、これまでみたいによそよしさがなくて、以前とは違う態度で接することができるようになりました。ところが1ヶ月経ったら、その苦手な人に対してまた前みたいな思いが蘇ってくる。やっぱりストレスを感じる。なんかやっぱり心が煩わされるようになりましたから、そこでですね、教えられた自分が削られるためなのだということを自分に言い聞かせます。あの人は自分を削ってくれるんだ。エペソの4章をもう一度何度も何度も読み返します。しかし、あの学んだ直後に感じたすっきり感がない、こういう経験私にもあります。学んで本当に素晴らしかったと思って、1週間効き目ある時にすごく感動して、けれど1ヶ月経つと何か前と同じになっているということがありますね。しばらくは教えられたことの感動の余韻の中で問題が解決したように感じます。私自身がもう成長したように感じます。しかしこの例のように御言葉から教えられることは、決してその御言葉が指し示す霊的な状態になったということではありません。御言葉から教えられるというのは、その御言葉が指し示す霊的な状態になったということとは別です。教えられるということは、自分の現在の位置から成長に向かうスタート地点に立ったそこまでです。苦手なメンバーの存在は自分の中に削り取られなければならないことがあるということを教えているだけであって、その時点でもうすでに自分が何かも削り取られているということとは違います。教えられたことでスタート地点に立ちます。このスタートからはまず何を削り取られなければならないかを教えてもらうことが始まったんです。まだこう実際に何も起こってない。そしてこのスタート地点に立って本当に主に従っていきたいと願うならば、その苦手なメンバーの人と何度も関わっていく、一度二度じゃない、ずっと何度も関わっていく中で、イエス様が私の中の削り取られなければならないことを教えてくださいます。そしてこのプロセスにはどうしても忍耐が必要です。忍耐を発揮する必要があります。勇気も必要です。教会に行くのに勇気を与えてくださいって祈ることが必要なこともあります。そして信仰はプロセスですから、失敗しても諦めない心も必要です。また信頼できるメンバーに打ち明けて自分のために祈ってくださいっていう、このことも必要です。この継続的な取り組み、このプロセスの中でイエス様は私たちを成長させてくださいます。教えられた時の感動だけで、あたかも実際に自分が成長したかのように錯覚してしまうならば、 私たちの信仰は成長しません。私自身本当にこのただ中にいましたね。8月に鎌倉のセミナーに行かせていただいて本当に感動して、高揚して帰ってきました。帰りの新幹線休息のために寝て帰ろうかと思ったけど寝れないぐらい興奮してたんですが、それはスタート地点に立っただけですね。これから学んだことを私がどう実践していくか、忍耐がいるでしょう。続けて、こうやっぱり壁にぶつかりながらこう努力していく必要がある。御言葉の学び、素晴らしい説教を聞く、または本当に特別な集会で特別な経験をするっていうこともすごく大事なことです。けれどそれはスタート地点であって、実際私たちがこの人格が成長するにはその現場は私たちの生活の中で起こります。マタイの福音書の6章34節、マタイの福音書の6章34節、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。ロークがその日その日に十分あります。イエス様は何かこう遥かな高みにね、いきなり行きなさいとおっしゃられない。一日一日私たちに取り組める課題があるとおっしゃるんです。何者かになろうとしなくてよいんです。私の現在地から踏み出す次の一歩こそ主が寄り添ってくださいます。その一歩は霊的な高みだとは感じられないかもしれません。しかし私たちがすでに達している地点が私たちにとって現在の現実的にして霊的な最高峰です。その最高峰からさらなる高みへ登る一歩というのは特別な霊的経験ではなくて、かえってご主人に感謝の一言を増すというようなすごく具体的で現実的なことです。隣人への愛を無視してどこかへ行くということは聖書の中で見当たりません。それは職場で同僚に対する関係とか、本当に具体的です。現実的です。私たちの信仰は空中を歩くようなものではありません。現実のこの生活という足で踏むことのできる現実を一歩一歩進んでいくものです。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ世界の表に実を満たす。私たちの信仰は一瞬にして成長することはありませんし、またどこかに到達したら終わりというものでもない。このプロセス、根を張って芽を出して花を咲かせて実を満たす、この終わりのない成長の中にあります。成長する信仰シリーズの最後にどうしてもこのことをお話しする必要があると考えました。どこかに到達してしまうんではなくて、イエス様ご自身を目指して、今日の午後から私たちにはその次の一歩の土地が見えているはずです。そしてそれを神様は尊いと見てください。いきなり10メートル先に止めとおっしゃらない、そういうものではないということを、そして今日の午後からまた明日の朝から私の一歩、主イエス様ともに一歩の踏み出しに忍耐を与えてください、諦めない心を与えてください、勇気を与えてくださいと言って、お互いに成長し続けるものでありたいと願います。祈りを捧げます。私たちの父なる神様、成長する信仰シリーズの最終回に私たちの信仰がプロセスであることを確認しました。私たちの次の一歩、誰をどのように愛するか、 聖霊によってお導きください。その一歩は地味なもの、人目に触れないもの、霊的でないと感じるかもしれませんが、しかしあなたは隣人を愛せよとおっしゃいました。私たちの信仰は決して空中を歩くようなものではなくて、本当に目の前にいる人を愛するという現実的なことの中で起こってきます。終わりのないこの成長の旅を聖霊がどうぞお導きくださいますように。どこかへ到達することではなくて、あなたと終わりのない旅を続けることであることを私たちがわきまえることができますように。また学んだこと、感じたことがスタート地点に立ったことであることをわきまえ、今日の午後からまた明日の朝から始まる次の一歩に対して、あなたの励ましとあなたが与えてくださる勇気が必要ですから、どうぞ導き支えてください。私たちが私たちの家族に対して、私たちの同僚に対して、私たちの親戚に対して、私たちの友に対して、あなたと共に次の一歩を、到達したところからさらに前進していくことができるようにお導きください。私たちのために、私たちの罪のために命を捨ててくださったイエス様、あなたが招いてくださるからそうしたいと願います。私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。